町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、ということで始まりました深町健次郎の音町新春スペシャル砲弾なんですが、最初のねゲスト、ここだけはねちょっとあの知らされてるんですけども、久しぶりに会えますね。映画監督江口寛さんがね来てくれてるということなんですが、まだここにはいないんですけど、どんな感じなんでしょうか。あ、はい、どうぞどうぞ、いらっしゃい。そう、恐る恐る入ってこんだよ。もう あなただけは知ってましたから、今日来ることは ね、は
い、毎年恒例なんで、
はい、はい、いやいやいや
いやいやいやいや、
あれぶり、もしかしたら
あれぶりっすね。
じゃあ結構1年近く、はいはい、わ、そんな感じはせんね。
そうっすね、
全然なんか、
なんかでもいいっすね、年一こうして。
いやいや、そうよ、はい、これね、もうこの番組が続く限り、はい、ちょっと毎年恒例にしたいなと思っとるぐらい。
そうっすね、うん、そしたらね、
そう、新春のめでたい ね、
そうすね、
第一弾をこんな感じでやれたらなと思ってますけど、
僕はすね、毎年先輩のお家にこう、はい、年始の挨拶に。
いや、もう昨年は ね、はっきり言って緊張しましたよ、私。もう逆に昨年は江口寛の方からなんか僕が突っ込まれるというね。
ああ、いやいや、でもね、もういろいろ本当は聞きたいんですよ、先輩として。
よう言いますわ、俺の方がいろいろ聞きたいよ。
いやいやいやいや、
今日ね、だってネタがあるから、はい、あなたに関しては。
あ、僕の、
うん、
なんでしょう。
いや、トピックがあるじゃないですか。
ああ、はいはい、あれです
よ、ね、なんかお店オープンしとるやろ。
そうなんです。
あなた肩書き映画監督ですけど。
そうそう、
どうしたんすか。
いや、なんかね、いろいろ縁があって、まあ、カラメーターという、
それはね前も話聞いてたし、はい、なんかどうもそのねアプリがあるというところまでは聞いてたじゃないですか、はいはい、まさかお店まで発展するとはですよ。
そうなんですよね。なんか縁があって、じゃあカラメーターのお店をやりませんかって言ってきた人がいて、で、まあ、僕もね、うん、そういうお店商売みたいなので、江口家的にはもう3代遡ってもいないっていう、本当に
そうやろ、全然イメージないもん、うん、なんかその商売人的な、
そうそう、
雰囲気は全く
全然わかんなくて、まあ、だけど、ね、せっかくやっぱ生まれてきたんで、 お店ぐらい、まあ、すぐできるやろうと思って。
それはあれですか、やっぱりカラメーターというアプリだけだったらちょっと物足りないというか、もっとなんか違う展開があるんじゃないかということにも至ったわけですか、う
ん、なんかやっぱりね、やっぱ言うても辛い食べ物なんで、
はい、
なんかこうそういう系の飲食店か、うん、
はい、
まあ、何かその辛い食べ物を売るお店を、
うん、
まあ、やってみたいよねっていうのは、うん、もう仲間でずっとまあよく喋ってたんですよ。
それは何、じゃあ例えば、うん、飲食店もありかなっていうのもあったわけ。
そうそう、飲食店もありで、何らかそういう なんかね、そうそうそう、僕がずっとやってきたのって、うんうん、あんまりそのお客さんと直で物のこうやり取りをする仕事ないじゃないですか。
まあ、映像なんてまさにそうよね。
まあそうね、例えば劇場に見に来てくれましたとか、うん、あるいは見ましたよってこうなんかこう X とかでつぶやいてるとか、うん、そういうのはあるけど、なんか直接そういうこうやり取り売り買いみたいな、
フェイストゥフェイスではないよね。
ないから、うんうん、なんかそういうものへの憧れもちょっとあったんですよね。
いや、わかるけどさ、うん、でもそんなおらんやろ店に。
いやいや、
あ、言うほど、
まあ、オープン3日間は割とベタッと張り付いて、
あ、本当、はいはい、そこはいたんやね。
そうそう、
ごめん、まだ俺ちょっと行けてないんよ。
あ、はい、
だけどちょっと今日はね、まあ、話をまず聞きたいなと思って、どんな感じなんやろうと思って、
はい、
うん、
あ、いや、でもなかなかインパクトの強い、もう店中真っ赤なんですよね。真っ赤で、
もうお店のなんか壁とかそういうとこまで全部赤いと思う。
全部赤くて、
あ、そういうことなんやね、
はい、うん、で、まあ、日本中あるいは世界から、うん、
はい、
まあ、辛いスナック、カレー、ラーメンみたいなものがもういっぱい並んでる姿は、うん、まあ、ちょっと見たことないです。
確かにそういうセレクトショップはありそうでないよね。
ないっ
すね、辛いとこに特化した。
ない
っ
すね、
うんうん、
でこれが辛い、例えばカレーとかって、うん、
はい、
いちいちパッケージがおもろいんすよ、
うんうん、
なんか
火が出てるようなやつとかね、あーあれね、見たことある。
そう、うん、やったらなんかドクロとかデビルとかそういうのがついてて、
まあ、
そういうのこう見比べてるだけでもやっぱおもろくて、
なるほど、
まあ、なんか目指してたのが例えばビレッジヴァンガードとかね、
あ、
なんかああいう感じのなんかちょっとごちゃごちゃっと雑多なおもろい店みたいなのができるといいねっつって、
なるほど、
で、はい、 やってみましたと、う
ん、で実際そのフェイストゥフェイスでお客さんのリアクションとかもじゃあ見てきたわけよね。
そうなんですよ。
どんな感じですかお客さんの反応は。
いやなんかね、うん、なんじゃこりゃっていう感じで、なんじゃこりゃっていう顔してるんで、
そうそうそうそうそう。
で僕もね、こういうこと初めてですけど、はい、テントに立っていらっしゃいと、
うん、そんなこと言ったりするわけ。
寄ってらっしゃいと。
うわそれ行きたかったな。なんかちょっとおもろかったねそれはね。
でまあ中にはこう接客したりして、いろいろだからなんですかソムリエじゃないけど、
うん、あこれはこんなもんなんですよとか、
そうそうそうそう、僕が説明したりなんかして、はい、で買わずに帰られたりしてなんだこいつって思って。
なるほど
みたいな。
初めてそういうね、はいはいはい、まあ、バイトじゃないけども経験もして、
そうそうそう、まあでもね、まあその準備も含めて、はい、お店って大変っすね。
あそう映画の準備と比べたらどう。
あいやなんか質がちょっと全然違うんすけど、うん、深町さんもやったことないですね。
あの本当ねそういう接客絡みは一切ないね。
模擬店とかでもないでしょ。
ないね、うんうん、
いやなんかね
緊張しそうなんか、
全然なんていうのかな、うん、角度が今までやってきた映像や映画の仕事とは全然違ってて、うん、何しろ映画ってこうなんていうのかな、うん、1個のものを作るためにいろいろこう積み上げていくじゃないですか、うん、でお店も積み上げるけど、うん、もっとなんかやっぱ1個1個の商品に対して、うん、まあ、仕入れ値がこうで、うん、ロットがこうで、うん、いっぺんに仕入れられる数が、うん、そのメーカーさんによってそのいっぺんに100個買ってくんないと下ろしませんみたいな、
う
ん、
なるほどな。こうリアルな現実しかないわけよね。そこにはね、
そうそうそう、そういうのを全部ひっくるめて調整調整で、お店ってこんなに世の中いっぱいあるのに、簡単かなって正直申し訳ないですけど思ってたんですけど、はい、いやもう今お店全部リスペクトですね。
とんでもないと。
すごいねと思って。
なるほどね、うん、でもいいよねこの年になってなんか新たなこうチャレンジというか、やったことがないことをやれるってそうそうないやん。
まあ、そうですね。このチャンスいただいたのは本当はありがたいですし、
それは羨ましいと思うちょっと、う
ん、なんか今まで使ったことのない錆びついたギアに入れてみたっていう感じですよ ね、うん、
結構じゃあ手応えとかはもう感じたりしてるわけ。
あまあ初日3日間はまあね知り合いのね人も来てくれたりしたんで、うん、あまあ結構売れたなって感じでしたけど、
そのリアルに売り上げ的にも
そうそうそう
結構思っていた以上とかだってするわけ、うん、 すね、すごいね、うん、これじゃあもしかしたらこの博多のキャナルシティ店だけにとどまらず、うん、もっと全国展開とかそんな夢もあるわけ、
うん、いや店できてみて、うん、見て一番に思ったのは、うん、これ原宿竹下通りに出したいなって思いましたね
いやまあまあ、うん、それが全くあながち、はいはい、あれでもないと、
もうすごいぴったりくると思うんですよ、
は
い、
マジですか。
原宿に、はい、
ちょっとなんかあれやな、また新しい肩書き手に入れたねついに、まあ、2024年
そうですね。肩書きといって何ですか。店主、
店主なんやろこうお店のオーナー、
店オーナーね、
ね、
はい、
おーなるほどね、
まあ、やれることはっていうかなんかこう、うん、まあそうなんですよ。去年の話で言うと、うんうん、まあもう先延ばしにしてたことは、はい、全部やろうと。
ああなるほど、もう躊躇せずにね、
うん、年も年だし、
うん、そうよ明日どうなるか分からん
の。そうですよ、うん、一昨年ね首の手術とかもしたもんで、
そう大変やったよ。
そうそう、うん、これなんか先延ばししよったら多分やらずに終わるなと思ったんで、うんね、うん、ギター始めたの言いましたっけ。
いやそれ知らん、今初耳よあんたいろいろしようね、いろいろ新しいことを。
今まで全くですよギター。
いや全然そういう確か音楽方面はあんまりピンとこんかったけどね、うんうん、
ただもうずっとやっぱね男たるものやっぱギター弾けなっていう気持ちは。
きっかけは何やったん。
いやもうでも本当こうずっと先延ばしにしてただけだった
ことを前から持っとったけど
やろうと思って、ゾウさんを買ったんですよね。
おお、なるほど。音が鳴るやつね、もうね。
アンプ付きの、そうそうそう。
アンプ付きの、うん、うん、はい。
そう、はい。ビートルズのね。
おお、
はい。お、簡単なコードのやつ。
なんかさっきお客さんと直接とか言おったけど、じゃあ今度はお客さんの前でなんか、
いやそうですね。
歌ったり演奏したりということもあるかもしれん。
ちょっとその時は加勢してもらえますか。
いや面白そうやね。おお。
本当ですか。
いやいいと思うよ。いやそんな意味ではさ、じゃあ今年、はい、なんかほら今までまた新しいことを始めた2024年間だったけど、なんかまたありそうですかね2025も。
まあそうですね、もう今年はまあ本業また一本ちょっと夏から撮影するんで。
いやだってあなたほら、はい、もう去年も当たったもんな。
まあまあそうっすね。
ね、
おかげさまで、
はい、サンクチュアリがかなり話題となって、はいはい、来るでしょ、やっぱまたオファーが来てるでしょ。
そうですね、結構やっぱ、はい、いっぱいあって、うん、
なるほど。
それはそれで、はい、うん、それの人たちからは、うん、カラメーターばっかりやってい
て言われてますか。
言われてます。
それはそうよね、だって、はい、あんまり片手間にはそれね。
そうですね、
どっちもできないでしょ、やっぱり ね、 そうですね、やるからにはね。
なんかでもなんか、うん、そればっかりになるとなんか一番の敵は、うん、自分でやっぱ飽きちゃう。一番の敵なので、
それね、あなたと私結構共通してるところですよ。そうすか、やっぱこうなんか同じことを繰り返せないタイプ。
そう
っ
すよね、
でしょ、
なんか、うん、秋との戦いですよね。
そう、
だからそういう意味で、うん、まあ、パラメーターやって、うん、やっぱ映像やりたいなってなって、やっぱそっち一生懸命やってみたい な、うん、なんかこう行ったり来たりするのが、うん、まあ、性には合ってる感じがしますね。
そうか、私もそういった意味では今年本出しますからね、ついに。
なん
の、いや、やっぱ福岡と音楽というテーマで、今までやっぱりね、やってきたことも含め当事者でもあったし、まあ、自分が、まあ、知り得てきたことを、福岡のその音楽って特別じゃない、なんか、はいはい、歴史的にも、はい、誰もそれはあんまり書いてないのよ、俯瞰してるというか。
うわ、でも出すべくしてって感じはありますね、う
ん、まあ、ちょっと専門書なんでね、そんななんかバンって売れたりする本じゃないかもしれんけど、いやいやいやいや、でもなんかやっぱり一回ちょっとこれはやる仕事かなと思って、自分が、
いや、それは読みたいですね、うん、今聞いただけでうわってなんか、
あ、本当、うん、いや、それちょっとね、またいろいろ相談したいこともあるんで、
ぜひぜひ
改めてまたね、はい、そこはいろいろとお願いしますよ。
いや、深町さんでもやっぱ、うん、そこぶれないな、すごいな、やっぱ音楽と福岡っすよね、やっぱね。
まあね、うん、なんかね、すごい共感なんかするし、うん、でやっぱ頑張ってる江口感も嬉しいし、うん、なんかそこはね、僕も刺激もらってますよ。
いやいや、
うん、でそんなちょいちょいあれではないけどね、
う
ん、節目節目ぐらいでしか
会
わんけど、ね、でもやっぱなんかそういう福岡がまたそうやって人によって面白くなっていくといいなっていうね、うん、あるやん、あなたほら、はい、福岡こだわってね、あえて本当だったら東京とかでやった方がね、もっといろいろ仕事も増えたりするのかもしれんけど、あえて、
いや、もう東京は
絶対なんかね、そこ固くないもんね。
無理無理。
いや、それが嬉しいのよ、はいはいはい、なんか、だから音楽もそうなっていく人が増えたらいいなと思ってさ、
そうですね、
うん、思ったりはしてますよ、
うん、
いや、それこそその今本出すって話したやん、
はいはいはい、
今さ、やっぱり結構その当時の、当時っていうかその博多でいうと、まあ、明太ロックとかああいうシーンの、
うん、
まあ、振り返りみたいなこと
も、
ちょっと俺個人的に思っとって、で、あれってやっぱり結構特別なシーンだったなって改めて思うんですよ、
うん、
というのが、まあ、70年代の終わりぐらい、まあ、もちろんまだそんなね、まあ、70年代の終わりっていくつぐらい、
70年代の終わりは中学生ぐらい、
まだね、だけどそんなこう街がどうなってるかとかっていうことを意識する年じゃなかったと思うけど、俺もう高校生でさ、でようやくなんて言うんだろう、こう、まあ、バンドにもう目覚めて、いろんなこうその先輩たちを見てた中に、まあ、モッズがいて、はい、ロッカーズがいて、
はい、
で鮎川さんたちがいてみたいなさ、でそれで、まあ、中にはもうほとんどそのまだデビュー前のアマチュアバンドだったんやけど、
うん、
もう当たり前のようにオリジナルとかをやってさ、
うん、
もうあたかももう本当プロと変わらないぐらいな、うん、そういうこうアティチュードというか、
うん、
そんな感じでガンガンゴリゴリやってて、
うん、
しかもその音楽性も、うん、まだ日本でとか世界は、うん、ハードロックとか、うん、アメリカンロックみたいなのがすごく主流だったにもかかわらず、うん、もう福岡だけいち早くパンクとかね、
うん、
そういうところに反応する若い子たち人たちが結構いて、でそういうのってその土地にやっぱりこう特化してるとか、その紐づいてる音楽っていうのは、
うん、
まあ、海外の事例だったらあったりするんですよ、うん、イギリスだったらリバプールでね、
はいはいはい、
ビートルズが誕生して、でマージービートというなんか他にもバンドが生まれたりとか、
はい、
でマンチェスターは、まあ、オアシスもそうだし、
はい、
ストーンローゼスとか、そのなんかまたその土地の独特のバンドたちが生まれてきたりとか、
うん、
でも日本ってなんか全国的に見てもさ、そんななんかあそこの土地ってこの音楽があるよねって、うん、まあ、沖縄はもしかしたらね、
まあ、民謡はね、
そういうフォークミュージックというか伝統音楽とかはあるかもしれんけど、うん、なんかそんなにこう特性っていうのがない中で、うん、今振り返ったらやっぱり博多ってちょっと普通じゃなかったなって思うこともあってね、う
ん、何やったんですか、それ本読んだら分かるんですか、何だった
の、うん、まあ、なんかいろいろ理屈を考えたら、まあ、一つ分かるのがサンハウスっていうね、
はいはい、鮎
川さんたちがやってたバンドはプロになるんやけど、ね、
うん、
まあ、もちろんレコードも出したり、ね、全国回ったりもするんやけど、福岡を離れんかったんや、江口監督と一緒で、 でそれによって、はい、身近にそういうさ刺激的なバンドがいることがさ、
そうか、
後輩たちにめちゃくちゃインフルエンスというか影響を及ぼして、であの頃って情報がまだ今みたいにネットとかさ、うん、たくさんなくて、うん、もうそういう先輩たちから教えてもらうとか、うん、そういうことでかなりギュッと詰まってたっぽい状況だったと思うよね。
もう
映像もないしさ、もちろん MTV もまだないし、だからそんな中でもうほんと身近なところで影響を受けていく、まさにコンパクトシティだからこそ多分そういうのが生まれた可能性があって、でそれをねこの前たまたま森山さんっていうね、はいはい、モズの人と話をしてて、やっぱすごい面白かったよあの頃はっていうのがあって、でちょうどまたモズがあのトゥーパンクスっていうね、
うん
うん、あのいわゆるこうモーズのメンバーのベースの北里さんと一緒に、まあ、2人のことをさトゥーパンクスって指してるんやけど、その博多時代にを振り返った本が最近出て、うん、でこれがめちゃくちゃ実は面白くて、で帯文にあの工藤官九郎とかがさ、まあ、それをコメントしてたりおすすめ文書いてたりとかさ、でそれでねこれもしかしたらその今の話も含めた状況をねドラマとか映画化したらおもろいんじゃないか、
まあおもろいでしょう、ね、
いう話があって、
まあ、面白そうっすね、
面白そうやろなんか、まあどうも工藤官も本当のとこで言うと 3,4 年先まで、うん、結構予定が詰まってるというなんか噂なんだけど、まあ、
ちょうどいいっす俺
そう
ちょうどいいぐらい、
あ本当同じような状況そっかそっか、はいはい、まあ、だけどなんかねそこはまああまり慌てる必要もないかもしれんけど、でもできる限りなんか実現したいなっていうかさ、
う
ん
う
ん、
先輩たちが元気なうちにやりたい感じもありますよね。
そ そうなんよ、ね、もうほんと先どうなるか分からんや、
はいはい、
だけんよ、
はい、
うでね、はい、ちょっと残ってもらっていいですかこの後も、
はい、あのゲストが来る、
誰が来るか分からんけどさ、
そうっすね、
俺もちょっとビビってるけんさちょっと2人でちょっとお迎えしましょうよ、はい、サプライズで来るらしいんで、
いや俺も緊張してきたない
やいやいや、
LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。